芥川龍之介作父。自分が中学の4年生だった時の話である。その年の秋、日光から足尾へかけて3泊の修学旅行があった。午前6時30分上野停車場前集合、同50分発車。こういう箇条が学校から渡す当社版のすり物に書いてある。当日になると自分はろくに朝飯も食わずに家を飛び出した。電車で行けば停車場まで20分とはかからない、そう思いながらもなんとなく心がせく。停車場の赤い柱の前に立って電車を待っているうちも気が気でない。あいにく空は曇っている。方々の工場で鳴らす汽笛の音がネズミ色の水蒸気を震わせたら、それが皆霧雨になって降ってきはしないかとも思われる。その退屈な空の下で高架鉄道を汽車が通る。被服廠へ通う2馬車が通る。店の戸が一つずつ開く。自分のいる停車場にももう2、3人人が立った。それが皆根の足りなそうな顔を陰気らしく片付けている。寒い。そこへ割引の電車が来た。混み合っている中をやっとつり革にぶら下がると、誰か後ろから自分の肩を叩くものがある。自分は慌てて振り向いた。おはよう。見ると、野瀬功であった。やはり自分のように、紺のヘルの制服を着て、街灯を巻いて左の肩からかけて、麻のゲートルを履いて、腰に弁当の包みやら水筒やらをぶら下げている。野瀬は自分と同じ小学校を出て同じ中学校へ入った男である。これといって得意な学科もなかったが、その代わりにこれといって不得意なものもない。そのくせちょいとしたことには器用なたちで、流行り歌というようなものは一度聞くとすぐに節を覚えてしまう。そうして修学旅行で宿屋へでも泊まる晩なぞには、それを得意になって披露する。詩吟、薩摩琵琶、落語、講談、声色、手品、何でもできた。その上また、身振りとか顔つきとかで、人を笑わせるのに独特な妙を得ている。したがって、クラスの気受けも、教員間の評判も悪くはない。もっとも自分とは、互いに行き来はしていながら、さして親しいという間柄でもなかった。早いね、君も。
僕はいつも早いさ。
野瀬はこう言いながら、ちょいと小鼻をうごめかした。でも、この間は遅刻したぜ。
この間？国語の時間にさ。ああ、馬場に叱られた時か。あいつは、工房にも筆の誤りさ。
野瀬は、教員の名前を呼び捨てにする癖があった。
あの先生には、僕も叱られた。
遅刻で？
いいえ、本を忘れて。ジンタンは嫌にやかましいからな。
ジンタンというのは、野瀬が馬場教諭につけたあだ名である。こんな話をしているうちに、停車場前へ来た。 乗った時と同じように混み合っている中をやっと電車から降りて停車場へ入ると、時刻が早いので、まだクラスの連中は2、3人しか集まっていない。互いにおはようの挨拶を交換する。先を争って待合室の木のベンチに腰をかける。それからいつものように勢いよく喋り出した。みな、僕という代わりに、俺というのを得意にする年配である。その、自ら俺と称する連中の口から、旅行の予想、生徒同士の品質、教員の悪評などが盛んに出た。泉は着衣ぜ。あいつは教員用のチョイスを持っているもんだから。一度も下読みなんぞしたことはないんだとさ。平野はもっと着衣ぜ。あいつは試験の時というと、歴史の年代を皆爪へ書いていくんだって。そういえば先生だって着衣からな。着衣とも。ほんまなんぞはレシーブの愛と意と、どっちが先へ来るんだか、それさえろくに知らないくせに、教員用でいい加減にごまかしごまかし教えているじゃないか。どこまでも着衣で持ちきるばかりで、一つもろくな噂は出ない。するとそのうちに野瀬が、自分の隣のベンチに腰をかけて新聞を読んでいた職人らしい男の靴を、パッキンレイだと批評した。これは当時、マッキンレイという新型の靴が流行ったのに、この男の靴は一体に艶を失って、その上先の方がパックリ口を開いていたからである。パッキンレイはよかった。こう言って皆一時に失笑した。それから自分たちはいい気になって、この待合室に出入するいろいろな人間を物色し始めた。そうしていちいち、それに東京の中学生でなければ言えないような生意気な悪口を加え出した。そういうことにかけて引けを取るようなおとなしい生徒は自分たちの中に一人もいない。中でも野瀬の形容が一番辛辣で、かつ一番開脚に飛んでいた。のせのせ、あのおかみさんを見ろよ。あいつは、フグがはらんだような顔をしているぜ。こっちの赤帽も何かに似ているぜ。ねえ、のせ。
あいつは、カロロ5世さ。
しまいには、野瀬が一人で悪口を言う役目を引き受けるようなことになった。するとその時、自分たちの一人は、時間表の前に立って細かい数字を調べている妙な男を発見した。その男は、羊羹色の背広を着て、体操に使う球冠のような細い足を、ネズミの荒い島のズボンに通している。縁の広い昔風の黒い中折れの下から半白の毛がはみ出しているところを見ると、もうかなりな年配らしい。そのくせ首の周りには白と黒と格子縞の派手なハンケチを巻きつけて、無知かと思うような冠竹の長い杖をちょいと脇の下へ挟んでいる。服装といい、態度といい、すべてがパンチの差し絵を切り抜いて、そのままそれをこの停車場の人混みの中へ立たせたとしか思われない。自分たちの一人は、また新しく悪口の材料ができたのを喜ぶように、肩でおかしそうに笑いながら、野瀬の手を引っ張って、おい、あいつはどうだい?とこう言った。そこで自分たちは、皆、その妙な男を見た。男は少し反り身になりながら、 直帰のポケットから紫の内紐のついた大きなニッケルの懐中時計を出して、丹念にそれと時間表の数字とを見比べている。横顔だけ見て、自分はすぐにそれが野瀬の父親だということを知った。しかし、そこにいた自分たちの連中には一人もそれを知っている者がない。だから皆、野瀬の口から、この滑稽な人物を適当に形容する言葉を聞こうとして、聞いた後の笑いを用意しながら、面白そうに野瀬の顔を眺めていた。中学の四年生には、その時の野瀬の心持ちを推測する命がない。自分は危うく、あれは野瀬のファーザーだぜ、と言おうとした。するとその時、
あいつかい？あいつは、ロンドン乞食さ。
こういう野瀬の声がした。皆が一時に吹き出したのは言うまでもない。中にはわざわざ反り身になって、懐中時計を出しながら、野瀬の父親のスタイルを真似てみるものさえある。自分は思わず下を向いた。その時の野瀬の顔を見るだけの勇気が、自分には欠けていたからである。
そいつは適評だな。見ろ見ろ、あの帽子を。日陰町か？日陰町にだってあるものか。じゃあ博物館だ。
皆がまた面白そうに笑った。曇天の停車場は日の暮れのように薄暗い。自分はその薄暗い中で、そっと、そのロンドン乞食の方を透かしてみた。するといつの間にか、薄日が差し始めたと見えて、幅の狭い光の帯が、高い天井の明かり取りから、ぼーっと斜めに差している。野瀬の父親は、ちょうど、その光の帯の中にいた。周囲では、すべてのものが動いている。目の届くところでも、届かないところでも動いている。そうしてまた、その運動が、声とも音ともつかないものになって、この大きな建物の中を霧のように覆っている。しかし、野瀬の父親だけは動かない。この現代と縁のない洋服を着た、この現代と縁のない老人は、目まぐるしく動く人間の洪水の中に、これもやはり現代を超越した黒の中折れを阿弥陀にかぶって、紫の内紐のついた懐中時計を右の棚心の上に乗せながら、依然として、ポンプのごとく、時間表の前に貯立しているのである。後でそれとなく聞くと、その頃大学の薬局に通っていた野瀬の父親は、野瀬が自分たちと一緒に修学旅行に行くところを出勤の道すがら見ようと思って、自分の子には知らせずに、わざわざ停車場へ来たのだそうである。野瀬伊藤は、中学を卒業すると間もなく、肺結核にかかってぶっこした。その追悼式を中学の図書室で挙げたとき、聖帽をかぶった野瀬の写真の前で、答辞を読んだのは、自分である。君、父母に孝に、自分はその答辞の中にこういう句を入れた。 大正5年3月。